ばんは、リメットな夜の、日がまたやってまいりました、夏もですね、もうなんか今日はだいぶちょっと、まあ、日差しは暑いんですが相変わらず、空気がね、なんかなんとなく秋っぽくなってまいりました、リメットな夜、本日もよろしくお願いいたします。このリメットな夜という番組、もう通算で何回目になるんでしょうか。ユメット京都が、関わってきたいろんな、青少年団体とか、まあ、硬いですけどね、いろんな団体、それからグループ、そして、京都を拠点に活動しているさまざまな、イベントを運営する、いろんな若い人たちのですね、活動を紹介したり、それから、そのリーダーといいますか、中心になっているメンバーにいろんなお話を聞いてまいりました。今日もそんなわけでゲストをですね、お迎えをしておりますので、ね、紹介していきたいと思います。あ、私あの夢と京都の、高久和と申します。あ、鉄って通してたんだっけな、ちょっと忘れましたけど、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ本日のゲストどうぞ。
はい、勇気の出るライブボリューム2の主催をさせていただいてます、天谷沙織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そのライブにラブソングというバンドで、ベースを出演させていただく、ラブソングというバンドでベースをやっている荒木と申します。
はい、よろしくお願いします。なんか緊張してる？
はい、緊張して
ます。ねえ、本当にね、思わずこう手元にビールが欲しくなるんですがさて、今ね、早速あの紹介がありました勇気の出るライブ、ボリューム2ということで、イベントがですね行われるわけなんですが、さてこの勇気の出るライブ、まあ、勇気の出るということなんですが、じゃあ具体的にいろんなことなんでしょうねということで、ちょっとね話を聞いていきたいなというふうに思います。天谷さんまだ学生さん、はい、ということですね、はい、京都の大学。
はい、大学です。
はい、どうですか、京都の大学面白いですか。
面白いですね。私出身が新潟なんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、もう高校の修学旅行で京都に来て、うん、京都の街にすごく憧れてたので、はい、その場所で勉強できるっていうのがもうすごく嬉しくて。
そうですか。はい、それぞれ教えてございました、はい、さて、荒木さんは、
はい、
荒木さんは京都にお住まいですか。
そうですね、京都出身で。
京都出身ずか、はい、そうですか。京男。
そうですね、
京男に東女違うな、まあそれはさておき、さてじゃあその先ほど言いました勇気の出るライブということなんですけども、この京都で行われます。さてじゃあこの勇気の出るライブ、勇気の出るということなんですが、はい、どんなイベントなんでしょうか。
はい、引きこもりの方と引きこもりについて全然知らなかったっていうか、うん、その関わりがなかったっていう人たちが一緒になって楽しめるようなライブを作ろうと思ってます。
うんうん、なるほどね。あ、いいでしょう、うん、
はい、そうですね、音楽っていうのはやっぱりこう音楽でこう勇気を届けたいっていう思いがあって、うんうん、で引きこもりの人ってなかなか一歩踏み出す勇気が出ないと思うんですけど、うんうん、演奏者たちの熱い思いを、うん、こう目で見て、うん、耳で聞いて、うん、その勇気を出してもらえたらなっていう願いを込めて、う
ん、なるほど、
この名前になってます。
なるほど、まあ、今あの引きこもりっていう言葉が出ました、うん、はい、あのいろんなね社会現象というかいろんな人がいろんな立場で、うん、まあこの言い方したら悪いけども好き勝手なこと言ってるわけなんですけど、うん、でもその引きこもりってあの本当にこう、もうこの言葉あのひょっとして語弊があるかもしれない、よく引きとか言い方をしたりとか、はい、それから、ちょっと違いますけども、例えばあの KY とかね言うじゃないですか。
あ、ですね、はい、
で最近、まあ、最近だけじゃないのかもしれないけれど、あの言葉遊び、一つの持ってる言葉っていうのはすごくいろんな意味があるし奥も深いはずなんだけど、なんだかあの言葉遊びの上っ面の部分でね、そういう言葉をなんか使ってるような気がしてしょうがないんですが、まあ、あの今回のその勇気の出るライブというこの中では、そういったことにしてなんか少し考えるきっかけ、
はい、そうですね、
っていうことなのかな、はい、さて、この勇気の出るライブ実際にですね行われるのが、 9月の27日の日曜日ですね、
はい、
6時会場、6時半開演、場所が、京都バックビートライブハウスですかね、はい、上京区室町通り今出川西入北工事室町310三鷹ビルの地下1階と、いうことでございます、はい、料金が1500円ワンドリンク付きということで、事前に連絡をいただいた当事者の方は500円ということですね、はい、さて、このバックビートというライブハウスでやるんですが、どんな方が出演なさるんですか？
引きこもりを経験した田中京さんという方と、うんうん、私とその引きこもり経験者の方で組んでいるラブソングというバンドとは、本当にその引きこもりについてあまり知らないっていう、知らずにその音楽活動してきたバンドさんとか個人の方とかですね、
うんうんうん、はい、田中京さん、はい、この後音楽活動長いんですか？
そうですね、もう結構数年やってます。
ああ、そうなんだ、はい、で、先ほど荒木さんもメンバーであるという、
はい
はい、ラブソング、
はい、
担当何してはるんですか？
あ、ベースとアコースティックギターの方をやってるんですけど、うん、
ベースアコギ、
はい、の別の曲で。
あ、なるほどなるほど。歌はないんですか？
まあ歌は苦手なんで。
あ、そうですかそうですか。で、天谷さんもそのラブソングに入ってる、
はい、
え、
私は1曲はキーボードで1曲は歌でやります。
あ、そうなんですか、はい、いや、まあ言ったなこりゃ、僕も実はカラオケ大好きなんです。カラオケ違うか結構ね、歌うの好きなんですよ、うん、僕も一応ね、ギターやるんですよ。
あ、そうなんですか、
もうね、中学校の1年生ぐらいの時に、なんで始めたのかよく分かんないんですけど、井上陽水かなんかに憧れて、
あ、
初めて練習した曲、人前でね、弾いた曲は心模様って知ってますか？
全然ね、
知らない完全におっさんやな、マジ、どこが青少年なんだって感じですけど、そうですか、ラブソングというグループでね、2人ともメンバーとしても出演をなさるということです。さて、じゃあその、この勇気の出るライブ、ボリューム2ということで、当然ボリューム1があったわけですよね、はい、ボリューム1、まあ、今回は2回目ということではあるんですが、そもそもじゃあこの勇気の出るライブっていうことをやろうとしたきっかけって何なんですか？
はい、私が引きこもりについての講演会を聞きに行った時に、うん、
はい、
その講演会の後に田中京さんのライブがあって、
うんうんうんうん、
でそれを聞いた時に、
うん、
もともと大学に入る時に私は音楽でなんかイベントをやりたいっていう気持ちが、うんうんうんうん、とそれからなんかその私も結構しんどいっていう思いが強くってすぐ疲れやすかったりとかネガティブな考えが浮かんでしまったりとかするんで、どうやったらそういう人たちを助けられるんだろうっていう、助けるっていうほどじゃないんですけど、なんかその力になりたいっていう気持ちがあって、でその田中京さんの歌を聞いた時に、そのあ、こういう引きこもりについての人と一緒にできるようなライブを作るのはどうかなっていうふうに思って、うんうんうん、
なるほど、
それで、はい、オレンジの会さんのに知り合いがいたので、
うん、
その方に紹介していただいて、田中京さんと一緒にボリューム1作りました。
ああ、なるほどね、うん、そのオレンジの会、というところはどういう活動をされてらっしゃるんですか？
はい、ですね、
うん、
今現在引きこもりから脱却しようとしている人たちが、
うん、
社会とのちょっと接点を見つけるために、
うん、
まあ、いろんな職業訓練とかを行ったり、
うん、
まあ、人とのコミュニケーションスペースというのを提供して少しでも社会とコミットする、
うん、
場所を提供しているというのがオレンジの会だと思っているんですけど。
なるほど、
はい、うん、
だと思っている。
自分は、そうですね、あんまり
詳しくはない。
まあ、オレンジの会に行ってから2ヶ月しか経ってないので。
そうなんですか。そうですか。
はい、
なるほどね。うんうんうんうん、そうか。ね、よく音楽は国境を越えるとかさ、いろんなね、うん、ことを言いますけれど、確かに、うん、そうですよね。実は僕もね、仕事柄、 京都音楽文化っていうところで仕事してるんですけどね、あの一応ホールがあって、あのいつもよくね、あの音楽会があるんですよ。で、やっぱ音楽っていいですね。その僕はそれまで何て言うんですか、CD で聴いたりとかテレビで見たりとかいうぐらいしかあんまり音楽との接点っていうのはなかったんですけど、実はその生で聴くっていうのはすごいインパクト違いますよね。
はい、そうですね。
そんなことを言いながらですね、実は、ユメット京都の方でもですね、ユメット京都っていうのは、京都府内、そもそもなんですけども、平成6年かな、平成8年、あれちょっと出てきませんが、京都で活動するいろんな青少年団体とかいろんなグループとかそういうのがたくさん集まって、もっとその緩やかなネットワーク組織を作りましょうよということで始まったんですね。で、実はそのユメット京都にもそのテーマソングっていうのが、ね、2つあるんですよ。2つあって、でそのうちの1つはね、たまたま、向こう市の方で、向こう市とか洛西とかあの辺の拠点に、活動した合体ブラスレンジャーっていうバンドがいて、合体っていうの
は、ね、
音楽の楽に、うん、あの体調の会で合体ブラスレンジャーっていうんですけど、そこのメンバーがね、たまたまそのイベント京都に入ってくれまして、で、実はキャンプ場でね、野外で、あの別にその音響とか何もないんですよ、ないんですけど、夜のキャンプ場であのガンガンにね生ライブをやったんですね。でその時に、あ、音楽ってすごいなって思って、でその時に、元気に行こうっていう曲がこうね、彼らのオリジナルでやったんですけど、じゃあそれをもうテーマソングにしちゃえって言って強引にテーマソングにしてもらったんですけど、で、その次に実は、2年ほど前にあのイメット京都が10周年を迎えた時に、その時は絆っていう言葉をテーマに、いわゆるセンテンス、言葉を募集したんですね。絆っていうことをきっかけに、こうなんかいろんな思いとか言葉、そういう短い言葉をいっぱい募集して、それをこう、まあ、変な話こう、こうちゃぐちゃと縫い合わせてですね、でそれにこう曲をつけて、作った曲があるんですが、それをちょっとだけ聴いていただいて、そして、その後にね、またちょっとお話をさせていただきながら、今出てきた田中京さんの曲をねちょっと紹介させていただきたいなと思います。まあそんなわけで、とりあえずはユメット京都のテーマソングちょっと聴いてみてください。絆ということをテーマにして出来上がった曲なんですが、先ほど、今回の出演者ということで、紹介になった田中京さん、先ほどちらっとご 自身もなんか田中京さん自身もなんか引きこもりっていうのが経験があったんですけど、その辺ちょっと紹介していただけますか。はい、
田中京さん自身も、うん、引きこもりを経験して、うん、である日突然もう吹っ切れた時期があって、
うん、
でそれからもう音楽一本で頑張ろうって言って、音楽を通して、
うん、
みんな一人じゃないっていうことを伝えてられるんですね、うんうんうん、で私もそれにすごい共感して、
うん、
でさっきもちょっと言ったんですけど、私も結構すぐにネガティブな思考になってしまって、うん、で高校の時も私が吹奏楽で打楽器をやってたんですけど、軽症炎になってしまって叩けなくなっちゃったんですね。ですごい音楽が好きだったからもう本当に落ち込んでしまって、でもその自分も辛い時期あったし、でもその田中京さんが歌ってるみたいに、そのしんどいとか辛いとか思ってるのは自分だけじゃないんだなって、そういう思いを持ってる人ってきっといっぱいいるんだなと思って、
うん、
その引きこもりっていうフレーズも私あまり好きじゃなくて、その私だってそのしんどい思いはあるし、
うん、
他の誰にだって少しはそのしんどいとか、
うん、
辛いとかも嫌だっていうすごい感情があると思うんですよ、
うん、
だからそういう感情を持ってるのは一人じゃないから、みんなでもう頑張ろうっていうのもちょっとおかしいんですけど、
うんうんうん、
もしなんかその夢とか、
うん、
こうなりたいっていう思いがあるんだったら、
うん、
一緒についてるから頑張ろうっていう気持ちを届けたいなと思います、
うんうんうん、
田中京さんもそれを、
うん、
もう一生懸命今ライブ活動とかされて伝えていってるので、
うんうん、なるほどね、はい、じゃあその田中京さんのね、曲をちょっと紹介してもらおうかな。なんていう曲ですか、今日紹介していただく。
透明人間という曲です。
透明人間、はい、じゃあ、今度のその9月27日にもライブにも出ていただく田中京さん、はい、の曲で透明人間、じゃあお願いします。
存在をやっぱりみんなの人に認めてもらいたい、承認してもらいたいという気持ちを表現されたる素晴らしい歌詞と曲だと思いますけども、
うんうん、荒木さん自身もね、
はい、
先ほど、この人の演奏会の方に出入りされてるっていうのがあったんですけど、
はい、
そうですね、まあ、先ほど冒頭にその例えばいろんな社会今動きだとか、それから、
はい、
これだけ情報が多くなってもうなんだかもう一体僕はどこにこう立ち位置をがあるんだろうっていうふうに感じることも多分あるんじゃないかなと思うんですが、なんか、
はい、
いつ日頃どんなことをなんていうか今回、まあ、このライブに向けて、
はい、
さん自身がね伝えたいことってどんなことなんですかね。
そうですね、このライブに向けてっていうのは、
うん、
もう素直に音楽を聴いて、
うん、
楽しんでもらって、
うん、
本当に前向きな気持ちになったり、
うん、
自分のやりたい、うん、ことをやってみるちょっと、きっかけになってもらったらいいなっていうふうには思っているんですけど、うんうんうん、まあそれが本当に自分の願いです。
はい。なんか言いたいことがたくさんありそうだな。
いやいやそう
なんです。そう
はい。
青菜さん自身はどうですか、今回そのライブの中でこんな風にみんな感じてほしいなとか。
そうですね、まず、うん、そのさっきも言ったように一、
うん、
人じゃないっていうのを感じてほしい、
うん、
でその京都バックビートっていうライブハウスが、
うん、
お客さんとその演奏者の距離が近くて、
はいはいはい、
本当にもう呼吸まで聞こえてくるぐらい、うん、一番前で聞いてるとそのぐらい近いんですよ、
うん、
だからこの出演者のみんなの力になりたいって思いが届いたらなって思います、
うんうん、なるほどね、うん、でもこのバックビートのライブはどれぐらい人数的には入るんですか。
前回は40人近く入って、
うん、
で立ち見の人もいるぐらいいっぱいいっぱいだったんですけど、
あ、でもそういう雰囲気いいな、はい、なるほど、そうですか、そうですね、今回のその9月27日に行われる勇気のゼロライブボリューム2、これ宣伝のチラシですね、ちょっと読ませていただきます、
はい、
変わりたいという気持ちがあるのに一歩が出ない、それはきっと誰にでもあること、私たちの熱い思いを乗せた音楽でその一歩を踏み出す勇気を届けられたらっていうメッセージ書いてあります、ね、変わりたいっていうのはね、まあ、本当もう今も40超えてる、まあ、もうバレバレですけどね、立派なおじさんなんですが、今でもやっぱりあもっとああしてくればよかったかなとかね、あの時どうしても もう一つ踏ん張ったらよかったかなとかやっぱり思わないことはないんですよね。でもその時に、もちろんそう思って変えられた時もあったし、変えられなかった時もあったし、このよ、ね、45歳おっさんでもこんなこと言ってるわけだから、本当に今その、まあ、僕から見たらですよ、お二人ともまだ若くてこれからいろんなことがあるんだろうなと思うんですけど、その中で、まあね、それぞれにいろんな、まあ、言ってみたら壁にぶち当たったことがあるわけですよね、うん、だからそれがあるから余計に、先ほどの、田中京さんの曲っていうのが言葉っていうのがすごくこうビンビンとくるんだろうな。
そうですね、
うん、
はい、
ね、どうですか、初めてね、その田中教授も先ほどもすごく良かったんだって、はい、1回も初めて聞いたね、
はい、
いろんな感じを受けたと思うんですけど、やっぱ元気出ました、初めて聞いた。
そうですね、本当に自分が一人なんじゃないかって、こういう暗い気持ちを持ってるような一人なんじゃないかと思ってたから、
うんうんうん、
あ違ったんだって思って、
うん、
で話してみるとやっぱりそういう風に私みたいに落ち込んじゃったりする人っていうのは結構いて、
うんうん、
で、あ、やっぱり一人じゃなかったんだなっていうのを思って、
うんうん、なるほどね、本当に何て言うんでしょうかね、精神的な病というか、今でこそその例えば、うつ病っていう言葉が今ものすごく、はい、まあ、言ってみればきちんと評価っていうとおかしいけれど、きちんとこう説明がされるようになってきたけれど、以前はね、そういうそのうつというのは何ていうんですか、なんかこう、まあこういう表現が適当なことなのか分かりませんが、あえて言わせてもらうと、なんかあいつおかしいんじゃねえのみたいな、そういうふうに
見られ るね、はい、
だけど今きちっとうつというのはこれは病気ですと、いえ言ってみれば風邪とかそれと同じなんですよって、薬を飲んだら治るんですよっていうことがだんだんきちっと言われるようになってきて、でも逆に言えばそれだけそういう人たち、いわゆる、例えば心の面であったりとか、そういう部分ですごくこう、 しんどいことが、しんどくなることが多くなってきたのかなと逆に思ったりするんですけどね。
やっぱそういうのって全部薬だけに頼ってちゃ治せないって私は思うんですよ、
うんうんうん、
でそんな時に、うん、もう私が高校の時落ち込んでた時に、うん、やっぱ助けてくれたのも音楽だったし、
うんうんうん、
音楽を聴いてこう歌詞とかメロディーに癒されて、うん、やっぱもうちょっと頑張ってみようかなっていう気持ちとかにもなったし、
うん、
からその病気っていうけど音楽でそれを治せるんじゃないかなって思うんです、
うんうん、あの音楽療法っていうのはね確か、
うんですね、
ちゃんとカテゴリーとしてありますよね、はい、であのそういうふうなのちょっと僕も聞いたことあります。例えばあの、何だったっけあれ、オルゴールなんかでもあの意外に そのそういう効果があったりとかねするらしいんですけれど、まあ、あのあんまりあの確かな情報じゃないのであれなんですが、確か昔そういうのを聞いたことがありますけども、そうですよね。言葉でこう人を癒すっていうのは本当に難しくて、なんかあのなんか人その人を癒そうとしてるのか、こっちの思いを押し付けようとしてるのか分かんなくて、うん、言われた方はなんかもうかえってこうね、しんどくなってきて、何様じゃお前みたいな。だからあのそういう意味でいくと音楽っていうのはなんかあのなんて言うんだろうな、その入りやすくしてくれるっていうか、なんかその同じ言葉でもなんかこうオブラートに包んでくれて飲ませてくれるみたいな、そんな役割をしてるのかもしれないですね。そうか、なるほどな、この勇気の出るライブボリューム2、もう一回基本情報をねお話ししておきます。日時が9月の27日の日曜日、6時開業6時半、終演です。あ、6時半開演です、料金が1500円ワンドリンク付き、事前にご連絡いただいた当事者の方は500円、連絡先です。電話番号言ってもいいのかな。
ローマ字、あ、メールアドレスがローマ字で勇気の出るライブyahoo.co.jp になります、
はい、勇気の出るライブ、ホームページではね勇気の出るライブで検索すれば、一発で出ます、
はい、
ということですね。そして地図はリンクの京都バックビートぜひ調べてみてください。勇気の出るライブボリューム2、9月27日、ぜひね今日のこの音源聞いていただいて、興味のある方は、あ、一回聞いてみようかな、さっきの田中京さんの曲もうちょっと聞きたいなって方はぜひね来てほしいですね、
はい。
じゃあ今日は、勇気の出るライブボリューム2、実行委員の、天谷沙織さん、そして、ラブソングの荒木さん来ていただきました、
はい。
今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。